こんばんは。本当はメッセージの後は献金だったんですけど、献金終わりましたので短く終わりたいと思います。出エジプト記ですね。出エジプト記の17章。皆さんとはいつも、いろんな教会でお会いしておりますので、今日はパウロ牧師が来てくださってますので、私は短く簡潔な話をしたいと思います。出エジプト記の17章。有名なところ8節から、私と同じ第3版を聖書の持ちの方は、旧約聖書前の方の126ページ。第2版の方は少し前のページだと思います。出エジプト記17章8節、アマレクのところですね。お読みします。出エジプト記17章8節から、さて、アマレクが来てレフィデムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日、私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側から、モーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。お祈りします。天のお父様、今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が必要なことを語り、導いてください。イエス様の名前といたします。アメン。こんばんは。ですね、この街道に移って今日が、開所式ということなんですけれども、実は、88年に、長崎に来て、そしてその年の11月に一番最初の街道が与え、これ4つ目ですけれども、与えられまして、ある時その街道が、パウロ牧師を招いて生活の時、いつだったか忘れましたけど、いっぱいになったんですね。で、その時にパウロ牧師が、一つの時が来たんだねって、ここでまた変わるねって言われたんですね。で、今日、この街道の開所式なんですけど、それは、まずですね、いっぱいとは言いませんけども、なんかその神様がまた新しい一つの時を導いたなっていうことを今すごく感じています。それでですね、ここはですね、もうよくご存知のように、アマレクが、ヨシアが戦いに行って、モーセが丘の頂に登って祈るというところなんですけれども、取りなしのことです。で、この街道に来たのは、今年の11月、さっきも言いましたが、イスラエル派遣が始まった、帰ってきた時から礼拝が始まりました。契約したのは11月の頭、1日なんですけれども。で、去年の7月にですね、前の街道をもう出ますっていうふうに言って、10月までってことになったんですね。で、それで結局、11月から移動しなきゃいけなかったんですけど、最終週まで決まらなくて、土壇場で決まったんですね。で、7月はパトモス派遣があって、マケドニアの叫びのことが示され、白馬でそれがはっきりね、はっきり分かったですね。そして11月が神の戦いというところなんですね。で、私は宣教が大好きだったんですね。だから、ここに来たとき神様に言われた言葉は、祈り切りなさいっていう言葉だったんです。これはもうはっきり語られました。で、しかも2階のお広間っていう言葉とともにここが与えられて、祈り切りなさい、ここで祈り切りなさいって言われたんですけど、宣教っていうふうにね、群れ全体が言われているときに、ちょっと祈り切るっていうのは、その群れ全体の流れの中で、ちょっと示しは妥当なんだろうかって、ちょっとかなり葛藤があったんですが、前々回ですね、前々回に、パウロ牧師が来てくださった、九州に来てくださったときに、タラミで聖火が持たれたんですね。その時にタラミは安守式で、桑岡牧師の安守式で初めての聖火だったんですね。パウロ牧師を前にしての、そのタラミでの。それで、その時に、今宣教と言われてるけれども、この教会は、アンティオケとは違うと。アンティオケは26年経って今宣教と言われてる。この教会はもちろん群れ伝統は宣教だけども、この教会に対する神の語りと導きがあるから、それをちゃんと聞いて、そのことをちゃんとするようにってことを言われたんですね。で、そのメッセージは私にとってものすごく深い語りかけになりました。で、私は、今、宣教っていうことを神が言われていることを知っています。で、神様が長崎教会を通して叫んでいる人たちに届こうとしていることを知っています。で、インターネットはかなりやってますね。やってます。で、いろんな、山田ゴスペルクラブがあっちこっちに出ていってます。ただ、この教会としては神様は今、その宣教っていうことを踏まえた上で、祈り切りなさい。ってことを言われているということを深く考えているんですね。導かれているんですね。で、ここのところなんですが、そしたらですね、ある兄弟が、名前を出すと分かりますけど、伏せておきます。今日は。本人はもう公でって言ったんですけども、ある兄弟が、先日、電話かかってきました。で、それは、白血病にかかったんですね。で、糖尿病だったので、糖尿病の定期検査に行ったら、ちょっと血液がおかしいということで、精密な検査をしたら発病だということで、2月です。ちょっと人教世界の頃、入院しまして、あと4年半年とはっきり宣告されたんですね。そして彼は電話してきたんですね、朝日教会にね。そして、こう来るようになったんですね。 で、この前、ついに外出許可が出て、15キロ痩せた彼が、礼拝に午後来られました。で、彼が言うには、糖尿病は幸いなことに、血糖値が100以上になって完全に治ったんですって。インシュリンはもう打たなくなって。糖尿病完全になった。でも、白血病の方は今毎週2週間に1回火曜日、抗がん剤を入れてやってるということなんですね。で、今日も本当は来たいんだけども、お医者さんに明日抗がん剤を入れるので、今日は休んでくれって言われたんで、休んで体を休めてくれって来れないんですね。で、まあそういうことで、来られたんですね。で、彼はまあ神様に助けを求めに来たんですね。で、私たちはチャレンジだと思っています。糖尿病を癒してくださった神様が彼を癒してくださって、もう一度神の働きに、もう一度悔い改めて、全面的に献身して主の働きに立つようにということを、教会で祈っています。で、先週の司会がですね、リュウ君という中国の留学生だったんですけども、彼は長崎教会のホームページに今、彼の証がですね、なんだっけ、ビデオって言うんですか、映像で出てるんですね。証の映像がね。で、トシヤ君が作ってくれたんですけど、10分くらいかな。あ、20分くらいか。10分くらいか。20分くらいですね。で、自分で一生懸命司会してるんですけど、自分でみんなに宣伝しておりました。ぜひ見てください。もう感動しましたで、僕は泣きましたとか言いながらですね。で、それで何が言いたかというと、彼は中国人留学生で、再生不良性貧血という20万人に1人の病気で、日本に来て4ヶ月、日本語がまだわからなかった時に、原爆病院という長崎二大病院の一つに入院して、難病なので、日本の国がお金を払ってくれたから入院できたんですけれども、数値を聞くとびっくりするぐらいの数値で、もし血が出たら間違いなく死んでしまう、止まらなくなってという状況まで追い込まれたんですね。その時に、長崎県にいた中国人の留学生の友達の友達だったんで、メールで伝道して救われて、当時光がいましたので、光君とかが定期的に男性だから行って、私と妻も行って、洗礼を授けて、奇跡的に回復したんですね。で、お医者さんが、2万まで戻ったらいいねって言った、白血球だっけ、なんかが、もう今10万まで回復したんですね。で、他の数値もほとんど正常値になりました。まあ、奇跡が起こったわけです。で、彼は、佐々木陽子さんが作った、どんなに時が流れてももう入りましたけど、もう一曲あるんですね。十字架の恵みって生きていくっていうね。そこに、誰も知らない涙があるって歌があるんです。で、それをバックに流してるんですけど、本当に誰も知らない涙があったんですって。で、なんかそれを言ってまして、そして、そこから本当に救い出されたっていうことで、言うんですね。で、本当は東京行くだったんです。地震がなかったら。でも東京行くばかりになった時に地震が来てちょっと今行けないでいるんですけども、送別会をやった時に、教会は家族、まさに神の家族だけど、家族なんていう言葉で言い尽くせないって、この家族だったら自分生きていないって。もっと深い特別なものだっていうことを全然興味なく言うんですよね。で、それを聞きながらみんなもやっぱりね、覚えてますので、で、なんか本当に祈ったんです、あの時。で、神様はなんかそのことを今回、先週の日曜日言われて、そして、そのもう一人の兄弟も、かって長崎にいた人が戻ってきて、そう言ってきて、本当に祈りなさいって言ってるんだと思います。で、長崎教会のことですね。すいません、会社記者なんで長崎のこと言いますけど、この街道で神様は祈ることをチャレンジしてたなってことを思うんですね。魂のために。そして、ヨシアが戦いました。ここね、聖書に言います。アマレクと。でも、モーセの手が上がった時に勝って、下がってたら押されたんです。戦う人がいるんです。世で戦ってる人がいるんです。家族の中で戦っている人がいるんです。病気で戦っている人がいるんです。そして、魂を返しているために戦っている、牧師や宣教師たちがいっぱいいるんです。そのために、モーセは手を挙げたんですね。祈りですね。でモーセは一人で手を挙げれなかったから、アロンとフルが両方で支えて、こちかけたって。ほっとしません。モーセも立ってられなかった。いや、ほっとしませんか。こういうとこ大好きですね。しかも、アロンとフルが支えたでしょ。これ、教会です。モーセは、あれほどの、モーセに勝る問いなしではないけど、一人で戦ったんじゃない。アロンとフルが支えて腰を下ろして戦ったの。教会が一つになって祈るときに戦っているヨシアは完全に勝利したんですね。アマレクに誓って。アマレクに対しては神の裁きだったの。これから日本に、もうすでにリバイバル起こっています。でも見える形で非常に大きなことが始まります。で世界にも始まります。で日本はそのために使っていただきます。憐れみによって。そのときに本当にそれを信じて手を挙げて祈るっていうことをですね、神様が語ってることを思うんですね。で、皆さん、教会の祈りは答えられるんです。で、ここで祈りは、今日も、あ、そうだけど、歴代史だったっけな、あったんですけども、もう、ソロモンが宮を与えた後に、ここであなた方が祈るなら私は宮を出るって箇所を実は与えられたんですね。伝道会の団地の時に。で、ここで神様祈ることを語っておられます。で、私たちはここで祈ろうと思っております。 ですが、それが神の命令なので、それを全うしたいと思っています。で、一つ一つの教会も、必ず戦ってる人がいるんですね。神様が、マケドニアの叫びで使わされる人が。その人が感謝と賛美を持って戦うんです、福音を持って。でも、しっかり教会がそのために手を挙げて、一人ではなくて、身体として問いなしていくときに、その勝利は確実に、確実に、確実に与えられるんですね。それをどうぞね、覚えててほしいと思います。で、皆さんがヨシアに戦うときもあるでしょう。でも、私は今、ここでしっかり、手を挙げて祈りなさいということを非常に強く語られてるんですね。で、そういうふうに語られてる方もいらっしゃると思います。で、皆さんですね、ヨシアを見てですね、もっと行けとか、こうだ、あだとか言うんじゃなくて、神に手を挙げて祈ってあげてください。ね、神様に聞きながら祈ってください。感謝と賛美を持って。本当に喜びながら感謝と賛美を持って、身体に支えられて祈ってほしいと思います。その祈りは、神の手を動かします。確実に神が用意された驚くべき勝利を与えます。で、それをこれから共に見ていきたいと思っています。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。その、この後さらに続きます成果を通して、あなたからの言葉を本当に待ち望みます。どうしよう語ってください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。